お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアはナショナルパークやステートパークなどブッシュウォーキングの場所にはこと書きません。ですがハイキングに出かけ迷ってしまったブッシュウォーカーが毎日救助されています。準備万端にすることで道迷いの確率を下げることができます。またもし迷ったとしても準備によって救助される可能性を上げることができます。今日のセトルメントガイドはブッシュウォーキングで道に迷ったらです。ブッシュウォーキングはオーストラリアで人気のアクティビティです。広大でユニークなこの国の自然環境を発見するのに一番適しています。しかしどんなに気をつけていても人々はブッシュウォーキングで道に迷ってしまうことがあります。ニューサウスウェールズの SES ブッシュサーチ&レスキューキャロ・ライアン捜索隊長のようなアウトドア愛好家によって 95% の人たちは12時間以内に見つかっています。ライアンさんは彼女の豊富な経験を生かしてブッシュウォーキングの安全について伝えています。覚えるのにとても便利な言葉の頭文字を使います。それはトレック、 TREK です。 T Take what you need 必要なものを持つ。 R Register your intentions どこに行くかを誰かに伝える。 E Emergency communications 緊急連絡機器。 K Know your route and stick it ルートを理解し外れないことです。ライアンさんでした。毎回天気予報をチェックして行こうとしているルートについて調べること、これがバックパックに何を持っていくか決める助けになります。ライアンさんは必ず持参するものをリストアップしてくれました。食べ物と十分な量の水を持ちます。暑い日に歩く場合は特にです。スナック、ナッツやチョコレート、気候が変化する場合に備えて重ね着できる衣類とレインコート、もし使えるなら地図やコンパスを持っていきましょう。ナビアプリを携帯電話に入れてもいいでしょう。帽子はとても重要です。日焼け止め、そして必ず履き心地がいい靴を履きましょう。そして一番いいことは友達を連れていくことです。ライアンさんでした。単独のブッシュウォーキングは怪我をした時に助ける人がいないことを意味すると、ブッシュウォーキングニューサウスウェールズのカースティン・メイヤーさんは話します。理想的には最低4人のグループがいいでしょう。誰かが怪我をしたらファーストエイドキットでできるだけの処置をします。もしその人が歩けない場合には1人が付き添い、残りの2人が救助を求めて歩くことができます。おそらく携帯の電波が入るところまで歩く必要があります。もしくは車まで戻り、車で連絡がつくところまで行くことになるかもしれません。メイヤーさんでした。ファーストエイドを忘れてはなりません。誰かにあなたのプランを知らせることは必須です。キャロライアンさんはナショナルパーク、ワイルドライフサービス、警察、そして信頼できる友人に知らせておくことができると話します。行動計画をシェアするときには、どこに行くかを必要であれば詳細を含めて伝えてください。あなたが計画している行程を出かけるとき、そして帰ってきたときに確実に連絡を取ってください。そうすればあなたが無事に帰ってきたということがわかります。ライアンさんでした。また緊急ビーコン機器を持っていくことを検討してください。そうすれば衛星通信であなたがどこにいて助けを求めているかがわかります。
あなたがブッシュにいるとき、携帯の電波が入らないことがしばしばあります。ですから私たちはブッシュウォーキングをするときには、PLB、パーソナルロケータービーコンを持ちます。PLB とは人工衛星を使った個人用遭難信号発信機器です。あなたが深刻なトラブルに遭ったときには、PLB で信号を発信すると、警察がどんな手段を取ってでもあなたを見つけます。ヘリコプターかもしれません。部首捜索かもしれません。通常、PLB で発信するときには怪我をしたときです。しかし、完全に迷ってしまい、帰り道がわからないときにも使えます。メイヤさんでした。これらのデバイスはアウトドアショップ、ナショナルパークオフィス、ナショナルパーク近くの警察でさえ借りることができます。また、無料のエマージェンシープラスアプリをダウンロードすることもできます。携帯の電波が必要ですが、アプリを通してあなたの位置情報と助けを求めることができます。メイヤさんは、一旦ブッシュに入ったら、重要なのはあなたのルートを分かっていること、そこから外れないことだと言います。
So this means knowing exactly where you're going.
どこに行くのか分かっていて、標識に従って地図を持っており、いつ歩き終えるのかを分かっている、途中でコースを変えないということです。ですから、何かが起こったとき、あなたは誰かにどこに行くのか話しているということを思い出してください。それは、エマージェンシーサービスがあなたがどこに行くのかを知ることができて、あなたを見つけることができるということです。メイヤーさんでした。そして、あなたの能力に合ったブッシュウォークをするべきだと、ウォーキングサウスオーストラリアのヘレン・ドノバンさんは話します。よくある危険行為は、あなたの体力や経験に合ったトレイルを選ばないことです。起こりうることとしては、十分な水や食料がないこと、衣類が適切でないこと、ファーストエイドキットを持っていないこと、すべてが悪い状況を起こす可能性があります。ですから重要なことは、行こうとしている場所に何が必要なのかを確実に計画することです。ドノバンさんでした。注意深く計画しても道に迷ってしまうことがあります。その時何をするべきでしょうか。はじめに座って落ち着くことだとライアンさんは言います。水を飲みましょう。もしストーブを持っていたらお茶を入れることができるでしょう。そして座って落ち着いたら本当に迷いのない決断をします。最悪なのはこの角を曲がったはずだなどと動き続け、さらに迷うことです。これは私たちが言う地図を曲げる行為です。最後にあなたがいた場所を考えてみましょう。標識や分かれ道があったかもしれません。ライアンさんでした。おそらく近い距離であれば戻ってみることができるでしょう。ですが自分が来た道に印をつけるべきです。もしあなたが緊急ビーコンがなく深刻な状況だと思ったら、自分が他からよく見えるようにするべきだとライアンさんは話します。もし天候に問題なく使うことができる状況であれば、あなたを見つけるよう私たちはヘリコプターを使うでしょう。ですから明るい色の服をブッシュできることはとても重要です。例えば黄色、オレンジ、赤、明るい青でさえです。ブッシュの中で見ることはない色です。ですからヘリコプターからあなたを見つける助けになります。また懐中電灯、カメラのフラッシュや眩しくなるものであれば何でもです。もしあなたがファーストエイドキットを持っていれば、銀色の緊急ブランケットがあるはずです。それを地面に広げると日光やライトに反射し、ヘリコプターからあなたを見つける助けになるでしょう。ライアンさんでした。明るい色の何かを地面に置くこと、もし怪我をしていたり天気が悪い時には避難場所を見つけます。暖かくします。濡れた衣類を脱ぎ、できれば火を起こします。これはあなたを見つける助けにもなります。あなたの食料などの在庫を確認します。あなたが救助を待っている間、食料や水の配分が必要になるかもしれません。しかし、 ブッシュウォーキングに出発する前に安全措置は始まっています。ファーストエイドトレーニングはあなたのスキルアップになる最高の準備です。それによりあなたや周りの面倒を見ることができるのです。メイヤーさんはまたブッシュウォーキングクラブに入ることを高く推奨しています。
You learn loads of practical skills while you're bushwalking. It also means you've got a party size.
ブッシュウォーキングであなたは多くの実質的なスキルを学ぶことができます。それに4人という団体で安全にブッシュウォークすることができます。それにフレンドリーな人々がいろんなスキルをあなたに教えるでしょう。どのように道を見つけるとか、地図やコンパスの見方、基礎的なファーストエイドの方法、トラブルに陥った時にどうしたらいいか。彼らは多くの経験があり、ほとんどの人が行くことがない素晴らしい場所にあなたを連れて行ってくれるでしょう。メイヤさんでした。メリッサ・コンパニョーニのレポートをSBS 日本語放送北田和代がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。